それではここで換気のご協力をお願いしたいと思います。短い時間で結構ですのでよろしくお願いいたします。それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書8章の31節から38節です。マルコの福音書8章31節から38節です。新約聖書第3版は81ページ、2017年度版は83ページになります。マルコの福音書8章31節から38節です。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえられなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れして、追い詰め始めた。しかし、イエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。それではこの箇所からキリストの受難予告と題しまして、工藤先生にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。愛する天のお父様、今日もあなたの言葉である聖書から耳を傾けるこのようなひとときが与えられていることをありがとうございます。ご聖霊の導きの中で与えられたこの御言葉になりますので、同じご聖霊が今私たちを照らしてくださり、御言葉を正しく悟ることができるようにどうか助けてください。どうかこのひとときが命の言葉が語られるとき、恵みの言葉が語られる、そのようなひとときとなることができるように導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様の御名によりお祈りをいたします。アーメン。本日の聖書箇所から、マルコの福音書はいよいよ後半部分に入っていくことになります。前回はですね、とうとう弟子たちの目が開かれて、イエス様に対してあなたはキリストですという、そういう信仰告白をすることができたということを見ました。そこでイエス様は弟子たちの信仰告白を受けて、本日これからのご自分のご計画ということを弟子たちに教え始めていくことになります。マルコの福音書の前半部分の主題は何であったかというと、イエス・キリストというのは誰なのか、イエス様というのは誰なのかということが中心になって前半部分が 語られてきました。そしてここからの後半部分の中心主題は何かというと、イエス・キリストはどういう救いを与えようとしておられるのか、イエス様はどういう救いを与えようとしておられるのか、これが後半部分の中心主題になっていきます。もし皆さんが誰かから福音書っていうのは何が書いてあるんですかと、そういう質問を受けた場合、どのようにお答えになるでしょうか。福音書には何が書いてあるんですか。もちろん一言で説明するのは難しいと思いますけれども、おそらくはイエス・キリストのご生涯が記されたのが福音書ですよと、イエス・キリストのご生涯について書いてありますと、そのようにお答えになるのではないかと思います。しかしです、イエス様のご生涯が記されているとは言いますけれども、福音書に記録されているイエス様のお姿は30歳から33歳まで、およそ3年間のことが福音書のほとんどになるんですね。イエス様の生涯の記録と呼ぶには非常に偏った書き方になっているのが福音書です。特に今私たちが読んでいるマルコの福音書においては、全部でマルコの福音書は16章ありますけれども、その最後の11章から16章まで約3分の1がイエス様の最後の1週間という配分になっています。イエス様のエルサレムでの最後の1週間、つまり十字架と復活の出来事がマルコの福音書のまさに中心部分になっているということができます。で、これは私たちがいつも告白している使徒信条も実は同じような言い方をしているんです。使徒信条で私たちは主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれと告白します。しかしイエス様が生まれたと思ったら、その後の生涯はすべて省略するんですね。乙女マリアより生まれ、そしてポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られと続くことになります。つまり使徒信条においても、イエス様のご生涯の中心は何かと言われるなら、十字架、葬り、そしてよみがえりなのだと、そのように告白しているわけです。福音書も同じように、イエス様の十字架、死、そしてよみがえりを強調しているということです。イエス様は本日のところから弟子たちに対して、この一番中心的なこと、十字架と復活を弟子たちに予告していかれます。イエス様のご生涯にとって一番大事な部分です。しかし弟子たちはこの大事なことを受け入れることができませんでした。イエス様にとって一番大事なことなのに、弟子たちは理解することができませんでした。なぜ弟子たちはこのイエス様にとって一番大事なことを受け入れることができなかったのでしょうか。弟子たちはこの時イエス様に何を期待してイエス様に従っていたのでしょうか。本日は弟子たちと共に、イエス様が与えようとしておられる救いは一体どういうものであるのか、このことをもう一度確認をしていきたいと、そのように思っています。それでは聖書本文に入ります。マルコの福音書8章の31節をもう一度お読みさせていただきます。マルコ8章31節、それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。子どもの質問の一番になります。イエス様はここで何が起きなければならないと弟子たちに教えているでしょうか。 何が起きなければならないと教えているでしょうか。イエス様はここで多くの苦しみを受けること、捨てられること、殺されること、よみがえられること、これが起きなければならないのだと弟子たちに教えておられます。このねばならないという言葉がですね、どこまでかかるのか日本語の文章では分かりにくいんですね。しかし原文を見ると、苦しみを受けなければならない、指導者たちに捨てられなければならない、殺されなければならない、そしてよみがえらなければならないという、そういう文章になっています。なぜこれらがすべて起こらなければならないのかというと、それは父なる神様のご計画であるから。そしてこのことこそがイエス様がこの世に来られた第一の目的であるからということになります。ペテロは前回イエス様のことをキリストと告白することができました。キリストという言葉の意味はヘブル語ではメシアと言いますけれども、油注がれた救い主という意味がキリストという言葉の意味でした。しかしイエス様はご自分のことを決してキリストとかメシアとかお呼びになることはありませんでした。一度もないと思います。イエス様はご自分のことを呼ぶときは必ず、今日のところにあるように人の子という表現を使っておられます。なぜイエス様はご自分のことをキリストと呼ぶことをなさらなかったのでしょうか。それはここまで何度か触れてきたことですけれども、人々がメシアに対してキリストに対して誤った救いを求めようとしていたというところに理由があると言われています。当時の人々はキリスト、メシア、油注がれた救い主に対して何を求めていたのかというと、第一にはローマ帝国からの解放、あのダビデ時代のような国の繁栄をもう一度取り戻してくれること、これを人々は救い主に求めていました。イエス様の教えの中で1ミリオン行くように強いる者がいれば2ミリオン行きなさいと、こういう教えがあります。1ミリオン行くようにと強いる者がいれば2ミリオン行きなさい。これ何のこと言っているのかなと思うんですけれども、これは当時のローマ兵がですね、イスラエル人を捕まえて荷物を運ばせたりして、1ミリオン、これ 1.5 キロ無理やりに働かせることができたと、そういう習慣があったということを言っているのだそうです。支配国であるローマ帝国はイスラエル人を自由に使うことができたということなんですね。イスラエル人は長年周りの国々に支配されて非常に苦しんでいたということが分かります。そういう中でイスラエル人たちは神様が約束された救い主メシアが来られたならば、あのダビデ王の時代のように自分たちを敵から救い出してくれるに違いないだろうと、そしてかつてのイスラエルの栄光を取り戻してくださるに違いないと、そのように期待して待っていました。苦しみからの解放を人々は求めていたということなんです。しかしイエス様がこの時人々に与えようとしていた救いというのはもっと根本的な救いでした。イエス様が与えようとしていた救いは私たち人間を罪と悪の支配から解放すること、命の源であられる神様のもとに帰らせて私たちを永遠の御国に生きるものとすること、 この救いをイエス様は与えようとしておられました。もちろんです、ローマ帝国から解放されて搾取されることがなくなること、生活が豊かになるということは彼らにとって必要なことでありました。しかしもし私たちの罪の問題が解決されないならば、私たちが神と共に生きるものとなることがないならば、根本的な解決にはなっていないということです。なぜなら神様の一番の関心はどこにあるかというと、私たち一人一人の命の問題、私たち一人一人の存在に神様の一番の関心があるからです。現在イスラエル共和国という国が独立して非常に豊かな国になりました。しかし今のイスラエルを見ても分かると思いますけれども、どうも根本的な問題はやはり解決されているとは思うことができないですね。イエス様は私たちにとって何が一番大事なのか、何が一番必要であるのかということをよくご存知でいてくださいます。それで今イエス様は十字架だけをまっすぐに見つめてエルサレムへと一人向かおうとされているということです。そしてイエス様は弟子たちに対しても、本当に大事なことは何であるのか、霊の目をしっかりと開いて見極めることをしなさいと、その上で私の後ろに従ってきなさいと、そのように教えようとしておられるということなんです。32節にこのように書いてあります。8章32節をお読みします。32節、イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。子供の質問の2番です。イエス様に教えられたときにペテロは何をしましたか。イエス様に教えられたときペテロは何をしましたか。ペテロはイエス様を脇に連れて行きました。これは自分の方に引っ張っていくという、そういう意味合いの言葉です。脇に連れていくというのは自分の方に引っ張っていくこと。そしてペテロはイエス様をいさめ始めました。いさめるというのは叱責するということです。イエス様をペテロは叱責しました。つまりペテロも当時の人々と同じような考えを持っていたということです。イエス様はエルサレムで王になるんだと、私たちの敵を打ち倒して今の状況を良くしてくれるに違いないと、そのようにイエス様に期待を込めていました。それゆえイエス様が十字架で死なれるということを聞いたときに、そんなことが起こっては困るのだと、ある意味ペテロはイエス様の命を守ろうとしてこのようにいさめ始めたということです。しかしイエス様はペテロにこういうふうに言われるのです。33節、イエス様は言われます。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これ以上ないほど厳しい叱責の言葉だと感じます。ペテロはイエス様の命を心配してこのように言いました。しかしイエス様からサタンと呼ばれてしまいました。イエス様はペテロの思いの中に自分を十字架の道からそらそうとしている、自分の本来の使命から外そうとしている、こういう思いがあることを 見抜かれたということです。そしてそこにはサタンが働きかけているんだとイエス様は言われたということなんです。サタンはかつて荒野においてもイエス様を同じように誘惑したことがありました。サタンは言いました。石がパンになるように命じなさい。神殿から飛び降りて奇跡的な助けを神様からいただいてみなさい。私を拝んでこの世のすべてのものを手に入れなさいと。サタンは何とかして十字架による救いをそらせてやめさせてイエス様をこの世的な救い主にしようとしていたということがわかります。イエス様はこの荒野の時も同じように、下がれサタンと全く今日のところと同じ言葉で誘惑を退けられました。33節の後半のところに、あなたは、これペテロはです、ペテロは神のことを思わないで人のことを思っていると、そのように言われています。神のことを思わないで人のことを思っている。確かに人間的に見ればペテロはイエス様の命を守ろうとして言っているわけですから、親切な言葉であり良い言葉のように聞こえるんです。しかしいくら良い言葉であったとしても、その言葉が神様のご計画の反対に言っているならば、神様のご計画を妨げることになっているならば、それはやはりサタンの働きだと言われてしまうということなんです。私たちがもし神様に従おうとしているときに、こういう声が聞こえてくるかもしれません。そんなに頑張って礼拝しなくても、そんなに頑張って奉仕しなくても大丈夫じゃないの？聖書はあくまで理想を教えているだけだよと。私たちは人間だから罪を犯すこともある。人を憎んでもしょうがない。許さないこともあるじゃないかと。そういう言葉が来ると思います。案外自分の中からこういう言葉がこう聞こえてくるということがあるんじゃないかと思います。そういう時に私たちは心が揺さぶられたり、ある意味慰めのようなものを感じることがあるかもしれません。しかしイエス様はそうではありませんでした。そのような声にイエス様が惑わされるということはありませんでした。イエス様は下がれサタンとはっきりと言われます。この下がれサタンという言葉は丁寧に訳すならば、私の後ろに下がれサタン、私の後ろに下がれサタン、このような言葉になっています。つまりいかに良さそうな言葉であっても、いかに優しい言葉であったとしても、それが神様のご計画の前に出てしまっていることであるならば、それはやはり下がる必要があるということです。聖書の御言葉を飛び越えて人の言葉が優先されるということがあってはならないということなんです。私たち人間には罪の問題、また死の問題を解決する力は持っていません。私たちは自分で自分のことを救うことができないものです。ただイエス様だけが私たちを罪の滅びから救い出してくださるお方、永遠の御国まで私たちを導いてくださるお方になります。私たちがこのイエス様の前に出て行ってしまうならば、そこに救いの道はないということになります。イエス様の後ろについていくこと、イエス様の後ろから従っていくところに私たちの救いの道がある、 私たちの祝福があるということがここから分かります。続けてイエス様は言われました。34節、イエス様はこう言われました。34節です。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。ここも丁寧に訳するとこういうことなんですね。鍵括弧のところです。誰でも私の後ろに従ってきたければ誰でも私の後ろに従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私の後ろについてきなさい。こういう文章になります。つまりイエス様の前に出ようとするのではなくてイエス様の後ろから従ってきなさいということが強調されている文章です。そのためにはどうしても私たち自分を捨てて自分の十字架を追っていく必要があるということです。自分を捨てるというのは一体どういうことでしょうか。自分を捨てるというのはどういうことなのでしょうか。自分を無にしていくということでしょうか。何も考えないようにするということでしょうか。それではロボットのような存在になってしまいます。ここでいう自分を捨てるというのは自分の計画を捨てるということになります。イエス様よりも自分の計画を大事にし自分を優先しようとする心、その心を私たちは否定して捨てていくべきだと言われています。むしろ目を向けるべきなのは何かというとイエス様の素晴らしいご計画が私たちには与えられているんだということ、イエス様のご計画の素晴らしさに目を向けていくべきです。イエス様のご計画に感謝をして信頼をして間違いのないこの計画に従っていくことが祝福の道になります。もう一つ、自分の十字架を追うというこの表現も、誤ってというか違う意味で用いられることが多いのかなと思います。例えばハンディキャップを追って歩くとか過去の過ちを背負って歩んでいくという時に自分の十字架を追うという言い方がされます。しかしこれもそういうことではないですね。先ほどの自分を捨てるということと似ていると思います。イエス様よりも自分が大事だと、イエス様よりも自分が優先なんだと、そういう心を十字架につけて殺しなさいと、そのようにイエス様は言っておられるということです。アダムが創世記でアダムが善悪の知識の木から取って食べた時から、私たちは神様中心の生き方から自分中心の生き方に変わってしまいました。聖書はこれを自己中心の罪と言います。その自己中心の罪をイエス様と共に十字架にかけていただきなさいと、イエス様と共に殺していただきなさいと、そのように聖書は言っています。使徒パウロがガラテヤ人への手紙の中で次のような御言葉を言っているんですね。ガラテヤ人への手紙2章19節から20節にこういうふうに言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。 今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですとパウロは言います。私たちはイエス様を信じたときにキリストと共に十字架につけられた、そのような存在です。その時に神様を認めたくない心、自分を優先していきたいという心、そういう古い私たちは十字架によって殺され葬られたということです。今私たちがここにあるのはイエス様と共に生きている日々、神様が共に歩んでくださる永遠の命の中を私たちは生かされています。イエス様が十字架にかかられて身代わりとなり、そしてそのために私たちが今このように命を与えられている、そういうことであれば私たちはこの与えられた命を自分のためだけに使おうということにはもちろんなりません。何をするにも、食べるにも、飲むにも、何をするにも、私たちは神の栄光を表すために生きていきたいと、イエス様に喜ばれるために生きていきたいと、この命を使うようになります。今お読みしている8章の34節から38節まで、34節から38節はマルコの福音書の中心部分になります。マルコの福音書の主題です。ここは非常に大事なところといいますか、内容の豊かなところになりますので、次週もう一度この箇所を取り扱って共に味わっていきたいと、そのように考えています。今日は総会なので少し短めにここまでにしておきたいと思うんです。私たちはキリストと共に十字架にかけられたもの、古い私たちはすでに死んだものです。そして今は新しくイエス様と共に生きる命を生きています。今週1週間もイエス様の前に出て歩んでいくのではなくて、私たちはイエス様の後ろに付き従っていく、そのようなものでありたいと思います。そこにこそ命ある私たちの歩みが表されていくことになるからです。それではお祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、ペテロは前回信仰告白をしてイエス様に褒められました。もしかしたらそのことで心が高ぶって自信が湧いてしまったのかもしれません。今日はイエス様を脇に引っ張ってイエス様の前に出ていくものとなってしまいました。私たちもともするとイエス様を自分の方に引っ張り、自分の計画を進めようとすることがあるものです。しかし私たちは自分で自分を救うことはできないもの、自分で永遠の道に至ることはできないものです。それゆえイエス様の救いのご計画を感謝して信頼して、イエス様の前ではなくイエス様の後ろから従っていく、そのようなものとなることができるようにお願いいたします。今週1週間の歩みも自分だけのために生きるのではなく、主が用いてくださる私たちの歩みとなることができますように。今日の御言葉に感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。